今日の御言葉はイザヤ書41章の14節から20節でございます。イザヤ書41章14節から20節お読みいたします。恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私があなたを助ける。主の言葉、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。見よ、私はあなたを鋭く新しい両刃の脱穀機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕き、丘をもみ殻のようにする。あなたがそれを仰ぐと風が運び去り、暴風がそれをまき散らす。あなたは主にあって喜び、イスラエルの聖なる者によって誇る。苦しみ者や貧しい者が水を求めてもそれはなく、その下は渇きで干からびる。私主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。私は裸の丘に川を開く、平地のただ中に泉を、穴の水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。私は荒野に杉、アカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にモミの木、スズカケの木、ヒノキを共に植える。それは主の手がこれを行い、イスラエルの聖なる者がこれを創造したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためである。今日は恐れるな虫けらのヤコブということで、キレイ牧師に説教していただきます。
恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私があなたを助ける。主の言葉、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。今日は通読箇所からの御言葉でございます。イザヤ書は66章ありますので、ちょうど丸々2ヶ月通読箇所で読んでいます。ちょうどこの通読箇所を読んでいらっしゃる方々は40章は読み終えたというようなところだと思います。明日ぐらいに41章になるかと思います。恐れるなという言葉、この40章以降のイザヤ書の3区分の3つ目の区分の中では繰り返し繰り返し使われる言葉です。というのは、このイザヤ書の第3部分、40章以降のところが書かれている、宛先の人々は恐れても仕方がない状況にあるからです。これは捕囚のイスラエルに対して書かれています。イザヤは8世紀の人なので、捕囚は6世紀に起こりますので、かなり前に 言われているものなんですね。ところがイザヤ書の一つ目の部分、二つ目の部分で明らかになったことは、神様の憐れみがまだ注がれているけれども、しかし北イスラエルとともに南のユダもやがては滅びてしまう。そのことがイザヤ書の39章で、ヒゼキヤの油断によるバビロンの使者にその宝物蔵を見せるという愚かな行為、それを通して神様はイザヤを通して明らかにされました。ですからこの40章以降は捕囚にあるイスラエルに対して書かれています。しかしこの御言葉は、40章以降の御言葉は慰めに満ちています。約束に満ちています。このイザヤ書の後半の言葉、新約聖書の中で最も引用が多い箇所の一つです。その国が壊滅的な状態である、人々は散らされている、もはや望みが失せたと思う、その状況にあって、神様はその人々に約束を語り始める。私たちに対しても神様は同じように語る。私たちの人生の中で、私たち自身が崩れ落ちる、溶けていく、そのような挫折の経験、苦難の経験、そのようなことを私たちは時に問わなければなりません。しかしそのような私たちに神様は何ておっしゃるでしょうか。恐れるな、ムシケアのヤコブ、イスラエルの人々。そのようにおっしゃるんですね。恐れるな、私はあなたと共にいると神様はおっしゃる。ムシケアのヤコブってひどくないですか。虫けらってこのまだちょっと柔らかくしていると思うんですね。これ直訳するとウジ虫です。ひどいでしょ。またはまあ芋虫ということもできますが、私たちがちょっともう本当に嫌だと思う、そのようなものです。しかし神様はここで虫けらとおっしゃっているのは、神様が忌み嫌うということをおっしゃってないんですね。ではなくて、本当に小さくて、力がなくて、知恵もなくて、何も分かっていない者たちであると私たちはおっしゃっているんです。しかし、その私たちに恐れるなとおっしゃる。なぜ私たちは恐れないことができるでしょうか。私たち自身を見て、私たちの状況を見て、恐れるというのが普通です。恐れるということが理論的な結論です。恐れしかない。大人になって物事が見えてくると、よくもまあこんなところへノーノーと生きていたなと、若い時の私たちを振り返って思うわけです。人間は小さい時は本当に無邪気な、いろんな問題も考えずに生きていたことが皆さんあったと思います。しかしこの世は問題だらけです。私たち自身も問題だらけです。しかし神様はそれをご存知でありながら、恐れるなとおっしゃる。なぜそんなことができるんでしょう。なぜ恐れないということができるんでしょう。ただ現実を無視することでしょうか。妄想に浸ることでしょうか。そうではないですね。 神様の愛と道からの現実を見ることです。私があなたを助けると神様おっしゃる。あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者であると言って、神様の愛の契約を私たちに突きつけられる。ですから今日のメッセージは非常に単純です。もうこのままです。恐れるな、虫けらのヤコブ、主があなたを助けられるということです。私たちはいろいろにいろいろとこう心配します、恐れます。しかし私たちは気づかなければならない、私たちの力だけじゃなくて、私たちの知識や知恵、私たちは認識することに至るまで私たちは全く足りないんだということ。確かに人類はこの近代になって科学的な技術を得た、知識を得た、さまざまに自分たちは強くなった、自分たちが主人であると言っている。しかし本当に根本的な状況は変わったんでしょうか。相変わらず人生の長さは70年80年、詩篇の言ってるままです。まあ100歳時代がやってくる、まあ、せいぜいそのくらいですね。インターネットで何でも調べることができる時代になったけれども、それでいろんなことが解決されることもあります。しかし本当に世界中の悲惨や憎しみや災いが解決したんでしょうか。一度災害がやってくると、どれほど人間がこの近代の技術も無力であるか、そのことは明らかにされます。地震の時もコロナの時もそれは明らかにされました。また私たちは相変わらずこの地上で何のために生きているのか分かんない、どこからやってきてどこに行くのかさっぱり分からないわけです。これは科学、その人間の知恵でいけばですね。ですから私たちは虫けらなんですね。分かってないですわ。ある人は将来は次の世紀は21世紀ですが、宗教がない時代がやってくる、神などいらない時代がやってくると言いました。ますます人々は宗教を求める時代になりましたね。まあその著者の方におめでとうございますと皮肉を言いたいぐらいですが、ですから私たちは神様の前で虫けらであります。しかし喜んでる虫けらなんですね。皆さん喜び感じませんか、このイザヤ書を読んでいると。こうそこから湧き上がる喜びが、神様だけが高くされる、神様は私たちに虫けらと呼ばれる。別にこういじめられて喜びを感じる、そういうことじゃないんですね。じゃないんです。神様が私たちの弱さを限界をもう完全に知ってくださっているってことが明らかになっているんです。あ、神様に全部委ねたらいいんだっていうことが分かる。神様の栄光だけが表されるんだ。この世界はなんとかこう神様の栄光を隠して人間の栄光だけを表そうとしよう、一生懸命やって神様の栄光を隠そうとする、現実を隠そうとします。しかしここには本当に現実が書かれている。神様はどれだけ偉大か、どれだけ人間は虫けらであるか。イザヤ書はそのことがたくさん書いてますね。主の圧倒的な主権がイザヤ書の主なテーマの一つです。 少しだけ、イザヤ書の何箇所かを見てみたいと思います。例えば先月にやったイザヤ書2章の12節、まあ、開けなくても結構です。私がお読みしますので。誠に万軍の主の日はすべてのおごり高ぶるもの、すべての誇るものの上にあり、これを低くする。それは高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべてのカシの木、すべての高い山々とすべてのそびえる峰々、すべてのそり立つ櫓とすべての堅固な城壁、タルシのすべての船、すべての親しい船の上にある。その日には人間の高ぶりはかがめられ、人々の思い上がりは低くされ、主お一人だけが高く上げられる。6章のイザヤの証明のところでは、神様の栄光の宮が表される。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。6つの翼を持っているセラフィムが飛び交い、神様を賛美しました。また10章の5節から7節のところでは、アッシリアに対する神様の主権が言われている。ああアッシリア、私の怒りの持ち、私の憤りの杖は彼らの手にある。しかし彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。すべての国々を神様は治めていらっしゃる。さらに飛んで40章の12節、誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を測り、地の塵をマスに盛り、山々を天秤で測ったのか、諸々の丘を測り、見よ、国々は手桶のひとしずく、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を塵のように取り上げる。すべての国々も主の前ではないに等しく、主には虚しく何もないものとみなされる。クリスチャンというのはイエス様を信じる者たちです。イエス様が私たちのため死んでくださって神様との平和を得たと信じる者たちです。しかしまたこういう側面も、クリスチャンもの側面も言うことができます。クリスチャンとは、神様が高められ、自分が本当にふさわしく低められることを無常の喜びと感じる人々である。そういうふうに言うこともできる。それも信仰の一つの定義です。神様が高められ、自分たちは低められる。しかもそれは仕方がないこととか、そういうことではなく、それを本当に無常の喜びとする。ですがイザヤ書では、そのことが、そのような信仰が描かれている。私たちが低くされるところに、私たちの喜びと救いの道がある。低くされること自体に喜びと救いの道があるんじゃなくて、神様の圧倒的道から知恵、正義、愛、栄光に、その私たちの救いが、喜びがあるんです。この方の前に信頼し喜んでひれ伏すこと、その私たちの心の態度、それが信仰です。この方にただ委ねること、それが信仰であります。今日の箇所はそのような神様の圧倒的な主権を書いてあるイザヤ書の箇所の一つです。そしてその神様の圧倒的なご主権の教えの結論は、恐れずに信じるということです。今日のメッセージのポイントですから、もうそのままですけれども、恐れるな、虫けらのヤコブ。 私があなたを助けると神様はおっしゃること、それを信じて歩むということです。恐れるな、見つけられない子、主があなたを助ける。私たちはどのような問題に今直面しているでしょうか。それぞれ違います。違う場所で私たちは生きていて、それぞれ心の傾向も違って、自分の葛藤しているものは違います。しかしその中で私たちは共通して持たなければならないことは、神様が高められること、それを私たちの共通の喜びとすることです。ですから恐れるな、虫けらのヤコブよ、主があなたを助ける、この言葉を深く理解するために見てまいりたいと思います。それでは今日の箇所を3つの部分に分けますが、1つ目の部分は14節の前半だけです。この恐れるな虫けらのヤコブという言葉だけです。1つ目のポイント、ここでは命令とともに私たちの現状が書かれていますね。命令と現状という、今日の箇所はほとんど約束です。ですから、しかしこの一番初めのところだけ命令と現状が書かれている。恐れるな虫けらのヤコブということ、これが一つ目のポイントですね。一つ目のポイント、14節の前半、恐れるな虫けらのヤコブ、命令と現状ということです。2つ目のポイントは4節の後半から16節のところです。2つ目のポイントは14節の後半から16節のところ、私があなたを助けるというところからですね。ここは約束が書かれています。神様の約束は、神様が私たちに力を与えるということです。2つ目のポイント、14節の後半から16節まで、神様が私たちに力を与えるという約束。そして3番目のポイント、17節から20節のところ、ここも約束が書かれています。17節から20節のところ、ここでは神様が私たちに栄光と命を与えられるということです。神様は私たちに栄光と命を与える、これ栄光と命を別々のこととして言ってるんじゃなくてですね、同じことの2つの側面として言ってるんですけれども、3つ目のポイント、17節から20節、神様が私たちに栄光と命をお与えになる。だから恐れるなということなんです。だから自分が虫けらであることを覚えて、ただ神様の御力と栄光の現実を認めようということです。それではもう一度メインポイントと3つのポイントを繰り返しますが、1つ目の、メインポイントは、恐れるな虫けらのヤコブ、主があなたを助けられるということです。1つ目のポイントは14節の前半、命令と現状で恐れるな虫けらのヤコブということですね。2つ目のポイントは14節の後半から16節、神様が私たちに力をお与えになる約束です。3つ目のポイントが17節から20節、神様は私たちに栄光と命をお与えになる、これも約束です。それでは一つ一つ見てまいりたいと思いますが、一つ目、14節の前半、恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、もうすでにイントロダクションのところで、かなり、お話ししましたけれども、 この虫けらという言葉、ウジ虫という言葉です。でウジ虫、つまり小さくて遅くて自分の身を守る術を知らない、そのような存在であると。神様は私たちに語っていらっしゃる。ヤコブというのはイスラエルの別名ですね。まあ、ヤコブの別名がイスラエルですね。神様がヤコブを、あなたはイスラエルと呼ばれるという名前をお与えになりました。ですから、ヤコブとイスラエルの人々は同じことを指しています。恐れるな。その弱く無知で自分を守る術もない。ヤコブに対して恐れるなとおっしゃる。先ほども捕囚の民に対しての言葉であるということを言いました。恐れる理由があったんです。まあ外国に住んだ私たちはどれだけ自分の国に住んでいることが恩恵であるかということがわかります。まず、まあ、言葉は大きなことですね。でも言葉が分かってもいろんな文化が違います。いろんな基準が違います。人々を知る上での、人々と共に生きていく上での様々な仕方が違います。ですので外国に住むということはいつまでもこう孤独であり、困難が伴い難しいものです。まあそれだけでなくですね、イスラエルの場合はバビロンに、まあユダの場合は、これはユダですから、ユダに対して言われてますから、ユダの場合はバビロンに生きているわけですね。つまり自分たちは奴隷なんですね。その場所では奴隷なんです。自分がしたいようには生きれない存在です。ある程度自由はもちろん与えられてますけれども、しかし王が移動しろと言ったら移動しなければね。そしてこれをしようと言ったらその働きを、仕事をしなきゃならない。他のことを置いて。そして王がもうこの民は抹消すると言ったらもう死ななきゃならない。そういうような場所でした。恐れる。それがもう当然の状態である。そのような現実が、このイザヤが語っている、それを受け取り手である。イスラエルの人々、ユダの人々にはあったわけですね。私たちはどうでしょうか。特に、まあ、この時代になって、今はだんだんと不安定な世界に変わってきているように思います。まあ、昔から不安定だったじゃないかということもできるかもしれませんが、やはり20世紀の後半は、こう、いろんなことが、まあ、うまくいっているというか、そういうことがあったと思います。やはりいろんな問題がありながらも秩序が保たれている。しかしその力関係がバランスが崩れていっている。そのような時代に私たちは突入しています。まあ、世界的に見ても恐れる理由があるということですね。また私たち個人個人を見ても、以前日本であったその家族と一緒に生きていく、会社には一生勤める、 いつもこう同じ人と一緒に生きていく、そういうようなところがどんどんと崩れ去る。人々は孤独になり、人々は支援がない状態になる。すると脆弱になる。いろんなこう突発的な考え方でことを行うようになる。そして人々はますますその人生は貧しくなる。生活の豊かさとその内側の貧しさの激しさに、その違い、ギャップの激しさに耐えられなくなる。まあまさにそれが私たちの見ている現実だと思います。実際に会う人たちはある程度何とかやってるように見えるかもしれない。しかし一旦その仮面を外すと、本当に中には悲しみや苦しみや痛みが本当に人々の人生を支配している。 恐れるなということが無理な時代だということ、奴隷であるという状態が無理、そこから外れることが無理な状態、まあそういう面ではこの捕囚のイスラエル、そして私たち今を生きる者たちも共感できる、共通する点が多くあると思います。その私たちに対して神様は恐れるなとおっしゃる。それでは二つ目のところに参りましょう。十四節の後半から、なぜ恐れるなと神様はおっしゃるのか。私があなたを助ける、主の言葉。まずこれが重い言葉です。神様があなたを助けるとおっしゃる。そして主の言葉、これ神様は印鑑をしていらっしゃるようなものですね。これは確かに起こります。神様のその名をかけて、権威をかけて、これは確かなことですということが、この主の言葉っていう言い方ですね。私があなたを助ける、ただ私があなたを助けるっていうんじゃなくて、私があなたを助けると神様はおっしゃってるんですね。でさらにこの神様の契約の お名前が続きます。あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者、イスラエルの聖なる者だと。神様をご自身をこの民に独格としてつけている、イスラエルの聖なる者、あなたをあがなう者はとおっしゃる。あがなわれる必要があるんです。このあがなうということは、ここで用いられているのは、つまりバビロンから引き出すということです。つまりエジプトから引き出す、イスラエルを神様が引き出されたように、バビロンからもあがない出さなくてはならないということを、ここでは言われているわけですね。私たちはいろんな場所に奴隷となって囚われてしまう。しかし、神様は私たちをその場所からあがない出し、神様の御心に従って、神様の御言葉に従う者と、として私たちを自由にする。神様の民として、神様の者として、他の者から自由にされる。あなたをあがなう者という言葉に込められているのはそういうことですね。バビロンから引き出して、私たちを神様との関係のうちに、自由にする。その契約の神が私たちにいらっしゃる。この私たちを愛してくださる契約の神は一体私たちに何をされるんでしょう。15節、見よ、私はあなたを鋭く新しいモロハの打刻機とする。打刻機、これはちょっとあまり親しみのないものかもしれません。まあまあ、日本の打刻機と、その中東の古代の打刻機はもちろん違います。日本はですね、もうまあ、江戸時代 その打刻機がありますね。こうやって、ま、回して風を送ったりするやつと、こう米のその束を刺して引き抜いて米を落とすようにするものだとか。しかし古代 その中東の打刻機はちょっと違うんですね。ですね、これちょっと説明しないと分からない、絵があればちょっと簡単に分かるんですけれども、まあ旧約聖書の中に打ち場というものが出てきますね。打ち場というのはですね、土をこう払って、その平らにした、まあ、その土の硬いところをむき出しにして、そして上がすごくきれいになった、まあ普通円形の、そうですね、5メートルぐらいか、5メートルか10メートルぐらいの円形の広場のような形のものが内場というふうに呼ばれました。でそれは円形なのはなぜかというと、真ん中に棒を立ててですね、 そこにロバなり牛なりをつなげて、そして牛なりロバなり馬なりがこうその真ん中にこう口をつながれてですね、こうぐるぐる回るようになってるんですね。でそこに束を持ってきます。麦の束、麦の束じゃないですね、その、束ですかね、束を持ってきます。そして、この牛は何ですか、その、口に靴輪をつけられて、そして板を引くんですね。その板の上に何か重しを乗せるんですよ。人が乗ったりまたは石を乗っけたりして乗せます。そしてその板はその底に何かこう石が埋めてあったりつけてあったり、または金具がつけてあったりします。そしてその重しによってこう牛がこう引いて引きずって、回ることによって、その床に置いてある麦がバラバラになる、麦の穂から実が取れる、そのようなことがその古代の中東では一般的な打穀の方法でした。今もですね、アフリカとかではそれをなされているの動画を見たことがあります。でそれをどうするかというと、その打穀が何回もこう牛が回ってぐるぐるぐるぐるやった後にですね、その後に牛はもうどっかにやって、で、人が箕を持ってやってきます。箕っていうのはこうフォークみたいなのですね、大きなフォークみたいなのです。それでこう小麦をこうザッと入れて上に撒き散らすんですね。バッとするとその方の殻は軽いのでファーッと風に取られて、殻だけ飛んでしまうんですね。で身だけそこに残る、身だけ落ちる、身だけ重いですよね。パッとね、パラパラパラパラ、殻は飛び去って身だけ落ちる。まあこれが打穀の方法だったんですね。するとそのきれいにした内場のところには身だけが残る。そしてまあいろんな異物もまた入ると思う、それを取り除く必要はあるかもしれませんけれども、とにかく細かい殻はそれで取り除くことができる。まあそういうようなことをちょっと思い浮かべていただきたいですね。鋭く新しいモロハの打穀機とすると、私は神様が、私はあなたイスラエルを、神の民を鋭く新しいモロハの打穀機とするとおっしゃる。つまりこのモロハのと言っているのは、この板の下のところについてつけてある金属の部分ですね。金属であったり石であったり、やっぱりそれをこう何回もぐるぐる使っていますと削れてきて、こう鈍くなるので、新しいものでやっぱりこう効きがいいわけですね。牛が何回も何回も回らなくていいわけです。で神様は私たち神様の民をそのような打穀機にするっていうことはどういうことでしょう。その次を読んだら少しヒントが見えるでしょうか。この15節の続きですが、あなたは山々を踏みつけて粉々に砕き、丘をもみ殻のようにする、ですから、ここで山々と言われているのは、神様に対して高ぶる国々、人々のことについて言われていると思います。イザヤ書40章からのところで、そのように山々や丘、その高くそびえるものが神様に向かって高ぶるものであるというふうに例えられているところが、40章を含めていくつかありますね。ですから神様は私たちをただ助ける、無力なものをただその仕方ないなと言って助けるだけじゃなくてですね、むしろこの無力なものを用いて国々を砕かれる、そういう約束がここに書いてあるんですね。まるでその打穀機を引いてその小麦のもみをですね踏み潰すように、そしてそれが粉殻が粉々になって小さくなるように、 私はあなたを用いて、私の民を用いて、国々の人々、神様の前に、見舞いに高ぶる山々をすりつぶすと言っている。粉々に砕く、丘をもみ殻のようにする。あなたがそれを仰ぐと風が運び去り、暴風がそれを撒き散らす。ですからこうわっと上げるわけですね。あなたがそれを撒き散らすと、その国々はパーッと風に乗って去ってしまう。軽い存在、ない無のような存在になってしまう。これが神様の道からです。神様は私たちのような虫けらのような知恵も力もないものを用いて、この世界の力ある者たちを打ち砕かれる。これイエス様の福音と非常についてますよね。マタイの12章で、言われてますけれども、またはパウロの書簡でいうと第1コリントの1章のところですね。神様は貧しい者たち、知恵のない者たちをむしろ選ばれて、この世の知恵のある者たち、力ある者たちを低め合える。ただ神様は私たちを助けるだけじゃない。私たちのような弱く知恵のない者たちを、そして人生に限りのある者たちを用いて、この世界を砕かれる。私たちのうちに聖霊の働きを神様はお与えくださるということです。私たちはそれが、そんなことはできないと言ってはならない。私たちがするのではないんですね。神様がなさる。一体どのようにそんなことができるんだ。神様のタイミングで、神様の方法でそれをなさるんです。実際に歴史上では私たちはそのことを見てきました。初代教会の時にローマ帝国の中で本当に小さな存在だったクリスチャンたちが、300年後にはローマ帝国の国教になっていました。また20世紀言えば、まあこれ私がよく使う例ですけれども、まあ例えというか例ですが、中国の教会でもう本当に全部なくなったと思われた教会が、今その中国の指導者たちが最も恐れる人々の一つになって、神様のタイミングで、神様の方法で、神様の民を用いられる。弱いものをしかし神様により頼んで、神様に従順になる者たちを神様は用いてくださる。この約束の二つ目、約束の一つ目ですね。神様は私たちに力を与えない。むしろ神様は私たちをご自身の力とされる。もちろん神様はもうすでに全て何もできるわけです。でも神様はわざわざご自身を私たちに縛りつけてですね、自分ご自身の両手をこう手枷につけているみたいなもんです。でもそれでも神様は圧倒的に勝てるということです。そして私たちは神様を誇るものとされる。16節の後半、あなたは主にあって喜び、イスラエルの聖なるものによって誇る、そのようになると言われている。神様は助けてくださるとおっしゃった。一体どのようにして助けられるのか。それは私たち自身を力、神様の力とすることによって。そしてそれは私たちの神様への誇りとなる。この誇りっていう言葉が聖書の中にいくつか出てきますね。パウロ書簡でもよく出てきます。 主を誇りとする。これはつまり神様を心から信頼するということです。この誇るということは本当にそれを信頼するということです。例えば皆さん何か誇るものありますか？自分の車が自分誇りであるとか、自分の持っているこの道具が自分の誇りであるとか、自分の持っているこの技術が自分の誇りであるとか、それはそれらに私たちが信頼しているということです。絶大な信頼を置いているということです。それを失ったり、またその誇りを持っていたものが本当はあんまり大したことないと分かると、私たちは本当に怒ったり裏切られた気持ちになります。まあ車を運転しているとですね、どこかで、まあ、例えば高速とかで車が動かなくなったらですね、非常にこう怒る気持ちが出てくるんですね。なんでやねんと。それほどそこ自分では気づいてなかったけど、自分の車を信頼してたところですね。まあ、それより誇るというのは信頼、絶大な信頼を置くということです。神様が私たちをこの弱い者たち、虫けらの者たち、それを神様ご自身の力とされるときに、恐ろしいことですけども、全くも信じられないようなことかもしれませんが、しかし実際にそうなさるときに、私たちは神様を本当に信じる者になる、神様を喜ぶものになる、神様によって誇るものとされる。ですからこの2つ目のポイント、実際に3つの部分があるんですね。1つ目は神様は助けられるという神様宣言、そして二つ目が、神様が私たちを変えられるということ、力に変え、そして私たちを神様への信仰と賛美に導かれるということです。助けるという宣言、変えられるということ、約束、そして信仰と賛美に導かれるということ、これが今ちょっと遅れてこの3つのポイントを言ったのはですね、3つ目の大きな3つ目のポイントも同じ構成なんです。全く同じ構成なんです。それでは3つ目のポイントに参りましょう。17節から20節のところです。17節から20節、約束で神様は私たちに栄光と命をお与えになる。17節、17節のところです。苦しむ者や貧しい者が水を求めてもそれはなく、その下は渇きで干からびる。私主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。まず17節は、まあ、14節の初めと同じように現状から始まっていますね。苦しい者や貧しい者が水を求めてもそれはないというような状況がある。今の現代において多くの人々はこのようです。孤独で助けがない、貧しい者が水を求めてもそれはないという状態、その下は乾きで干からびる。しかし神様はこうおっしゃる。私主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。神様は助けられるとここでもおっしゃる。私たち力も、そして生きていく術も自分では考えることができない。その者たちを神様は見捨てにならない。主は彼らに答え、イスラエルの神は彼 会の御使徒、ここでも契約のお名前が出てきますね。イスラエルのと言ってこの独角を用いていらっしゃる。神様はイスラエルの神である。主ヤーウェ、神様の契約の名前、ここで用いる。神様の契約の愛はここで語る。神様はどのように私たちを助け合えるか見せられないか。18節、私は裸の丘に川を開く、平地の田中には泉を、穴を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。砂漠に水を置かれる、荒野に泉を設け、水というのは命の源です。美しさの源です。ロトとアブラハムがその山からヨルダン川の平地の方を見ました。それは美しかった。なぜならばヨルダン川の水がありその周辺には緑が生い茂っていたからです。それは豊かな地だった。それは美しい地でした。ですから水というのはこの中東の地域ではその命と美しさ、栄光を表します。命と栄光を表す。神様はその裸の丘に、荒野に、平地に、砂漠に、不毛な土地に、必要なものがない、私たちは命の源になるものがない、そのような人生に泉を置かれる、枯れない水の源を置かれる。私たちの人生のただ中に命の源を置かれる。まあこの中東の地域は洼地、水がない、水なし川がたくさんあるんですね。季節雨季だけ川になる。しかしその他の時は枯れている。しかしここで約束されていることは、泉、源、水の源、もう絶えない川ということが約束されています。そしてそれはただ水があって少し緑が生える、そのようなことではなくて、それは森になるというふうに言われている。19節、私は荒野に杉、アカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にモミの木、スズカケの木、ヒノキを共に植える。これはどれだけ水が豊かかを表しています。本当に絶えず、一年中水がなければ、このような森はできません。この、まあ、主に針葉樹ですね。それは、まあ、このアカシアミルトス杉、これは針葉樹ですね。モミの木、スズカケの木、ヒノキ、そのような木はレバノンを思い出させますね。レバノンの木と言われるように、そのシリアの地域では南の方から流れてくる川があって、豊かな森がありました。まあ中東ほど暑くない、ちょっと北の方であるということがあると思いますけれども、ただ水が、泉があるオアシスではなく森になる。それは命が豊かになる、美しさがそこに宿る、容易な。ですから神様は私たちの人生を栄光と命に変えてくださる。 そして最後20節、それは主の手がこれを行い、イスラエルの聖なる者がこれを創造したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためである。誰も荒野が森になるなんてことは見たことがないわけです。昔からずっと荒野であるところはずっと荒野のままです。まあ現代は少し違うかもしれませんが、森がその荒野にあることがあっても切りすぎて、しかし昔からのあったところが森になるなんていうことはほとんど起こらないわけですね。よっぽどなんか地形変動が地震とかであって川の流れが変わってとかでない限りそんなことはないわけですね。それでそれが神様の御業であることの証拠になるというふうに言って、これは別にその地形のことを言ってるわけじゃないですね。自然のことを言ってるんじゃないです。私たちの人生のことを言ってるんです。神様がどのように私たちの人生に働かれるか、私たちをどのように助けてくださるか、それを言っている。これは捕囚にあるイスラエルに言っていることをもう一度思い出しましょう。彼らは荒野にいました。人生のイスラエルの民族の歴史の中でも民族としての荒野にいました。しかしその民に水を与える、泉を与える、その民を森とする、荒野が森になるような栄光の変化が起こる、美しさの変化が起こる、命の豊かさの変化が起こると神様はここで約束していらっしゃるんです。まあそれはイスラエルがそのイスラエルの地に帰還するということ、それまで部分的に成就はしました。しかしこの命を豊かに受けるということ、これは神様との関係なしにしては考えることはできません。イスラエルが神様との関係の中に豊かに命を受けるようになるということをここは予言しているんですね。そしてそれは私たちを賛美に導きます。彼らがそれを見て知り、心に留めて共に悟るためである。イスラエルの聖なる方がこれを創造したこと、主の手がこれを行ったこと、そして神様を賛美するためです。神様に全ての栄光を期すためです。これは人間の技ではないということが明らかになるためです。私たちも弱いもの、そして罪人であるもの、私たち自身は自分を救うことはできないものです。それを神様は、神様を信じ、神様を受けて、神様キリストの弟子として神様に従うものに、私たちはその歩みを始めることが許されている。神様との交わりと関係に生きるものとされている。ですからますます私たちは神様を信頼し、神様への賛美を捧げるわけです。これらのことから神様は恐れるなとおっしゃるんです。神様が私たちを変えてくださるからです。神様は助けるという宣言をされる。神様はただ私たちをこう助けて安全なところに置いてくださるだけじゃなくて、根本から私たちを変える、私たちを打刻機のようにされる、世界を粉々にする、国々を粉々にする、神様に対して高ぶる者たちを粉々にする力とされる。また荒野である私たちを森にされる。絶えず水を流れる美しい森にされる。神様との交わりに豊かに実りをもたらす木々にされる。 そして私たちを神様への絶対的な信頼と賛美に導く。これを神様がなさるとおっしゃる。だから恐れるなということですね。イザヤが語ったことを捕囚のイスラエルの人たちが聞いた。その時はまだ単なる約束の言葉でした。単なる約束の言葉、それは非常に大切なものです。これがなければイスラエルは立つことができませんでした。望み続けることはできなかった。しかし今や私たちはこれを、この約束を約束以上のものとして受けている。そうではないですか。イエス・キリストが来られた。私たちのその無力と、そして恥の源であった罪をイエス・キリストが解決してくださった。ご自身が十字架にかかって身代わりとなることによって私たちを神様の目に罪のないものにしてくださった。そして今イエス様は私たちのうちに御霊を送ってくださって私たちを変えてくださる。これは実現しているのです。今実現し始めているのです。私たちは神様の道からとされ神様は私たちを栄光とされる。そのようなことが今実際に起こるのです。私たちの人生の中でも起こるのです。それで神様はおっしゃいます。恐れるな、虫けらの役を、私があなたを助ける。もうすでに助け始めている。恐れるな、なぜなら私の愛、あなたへの愛は完全であるから。イエス・キリストによって神様の私たちの愛は完全なんです。イエス様が神様の愛を明らかにしてくださった。だから私たちは自分が全ての責任を負う、そのようになくていいんですね。自分の与えられた責任はあります。神様から委ねられているものは、それを一生懸命やるということは変わりません。しかし私たちが届かない、私たちの責任があるわけですね。正しいことを知っていなければならない、正しいことをしなければならない、何のために生きているか知らなければならない。それらのことは私たちの範囲を超えている。もし神様が契約の神でなく、または絶対的なご主権の神でなければ、私たちは恐れなければならないのです。しかし主は恐れるなとおっしゃる。根拠があるからです。神様が私たちを愛してくださることは、イエス・キリストにあって確定しているからです。そして神様が私たちの人生を治めてくださり、御霊によって力とし栄光としてくださること、そのことは確かあるからです。主は助けるとおっしゃる。主は見捨てないとおっしゃる。あなたを打国機のようにして国々を踏みつける、粉々に砕く、そして荒野を森のようにする。神様との交わりのうちにあなたに命を与える。あなたは喜ぶものとなる。そして神様へのさらなる信頼とさらなる賛美に私たちは導きられる。ですから恐れるな、 無視権なく、今あなたの現状がどうであっても、あなたがウジ虫のようであっても、主があなたを助け、神様が私たちを愛していらっしゃる、私たちを救う力を持っていらっしゃるからです。ですから私たちは恐れてはならない。恐れるな、無視権のヤコブ、主があなたを助け合える。ですからこの言葉は私たちにとって喜びでなければなりません。私たちでなく、神様がこの私たちの人生とこの世界の歴史の責任を持ってくださる。そして全てをご自身の栄光にしてください。そしてその民に対してご自身の愛を宣言してください。今日このように41章の一文から私たちは見てまいりました。恐れるなという一つ目のポイント、14節のところ。そして14節の後半から16節で約束が書いてありましたね。神様が私たちに力をお与えください。むしろ私たちを力としてください。ただ私たちを助ける安全なところに移すだけでなく、私たちをむしろご自身の道具と武器としてください。そしてまた3番目のポイント、17節から20節のところで、私たちに栄光と命を与えくださるということを神様は約束されました。荒野を泉のある場所にする。そしてただ泉があるだけでなく、それを森にする。 年中命の源である水があるところにする。美しい森にする。神様との交わりのうちに成長し実りをもたらす森にする。そして私たちを神様を誇り、神様を賛美するように導かれる。だから恐れるな。私たちは本当に人生の中でこのことをしばしば忘れます。しかし必ずここに戻ってきます。神様が全て知っていらっしゃり、神様が主権を握っていらっしゃる。そしてその神様は私たちを愛してくださっているということですから、このことを覚えて私たちは歩み続けたいと思います。恐れるな、無視権の約束。私があなたを助ける。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、虫けらのヤコブと、あなたは私たちをよく知って呼ばれます。あなたは私たちの弱さや愚かさ、さまざまな限界を本当に正確に知っていらっしゃいます。そしてその上で、私はあなたの神であると言ってくださる。私はあなたを助けると言ってくださいました。本当に私たちがあなたにお委ねして、心のうちに信仰による平安を持ち続けることができますように。あなたはこのような弱い私たちを、国々を粉々にする打撲機とされる。また荒野のような私たちを、神様との交わりにおける緑豊かな命を持っている 森にしてくださると。そしてそのようにしてご自身の栄光を表される、私たちを通じて私たちのうちに栄光を表されると約束してくださっています。そして今それは現実になっています。どうか私たちが続けてあなたを、あなたお一人を高め、そしてそれを私の喜びとすることができますように、私たちが恐れずにあなたを信頼してイエス様と共に歩むことができますように。本当に恐れの多い時代にあって、あなたにあって私たちが恐れないものとなりますように、どうか私たちを教え続けてください。今週も一週間、私があなたと共にいる、恐れるなとおっしゃるあなたを見上げて歩むことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
詩編の118編の A を賛美し、喜平牧師の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
人は我 シエムヤ。主は我の助け、我の味方なり。我を憎む者、我も者ともせず、人によらず、主に身を捧げ、君によらず、主をまた頼む。人こそ幸あれ。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
アーメン。